はい、それではコリント人への手紙の第2 11章ですけれども、ここでのテーマはですね、愚かな誇りにしました。愚かな誇りですね。誇りっていうのは威張ってるってことですね。威張ってるっていうかプライドですね。パウロはですね、このコリント人への手紙第2のを書かなければいけない背景になっていた、この偽人たち、偽教師たちの存在をですね、この10章と11章と12章において、この暴いています。そしてこの11章に入ってパウロはですね、熱情を持って心から流れ出てくる、彼ら流れ出てくるようなですね、この言葉をここに残しています。彼らの欺きをですね、ここに告発していっています。それではいい説ですけれども、私の少しばかりの愚かさをこらえていただきたいと思います。いや、あなた方はこらえているのです。パウロはやむを得ず自分を愚かにして、そして自分が本物の使徒であることを弁明していくわけですけれども、10章においてですね、このようなことをすること、つまり私がこのようなことがあるから本物の人である、彼らはそうではない、そのように比較をすることは知恵のないことだっていうふうに話したんですね。12章の12節のところ、10章の私たちは自己推薦をしているような人たちの中の誰かと自分を同列に置いたり比較したりするような、したりするしたりしようなどとは思いません。しかし彼らが自分の間で自分を測ったり比較したりしているのは知恵のないことなので、とこう言ってるわけですね。自分がどれだけ素晴らしい働きをしたかをですね、大げさに語ったり、また話しぶりとかエルサレムの教会のつながりとかですね、私は金銭的な援助を得ていますとか、この外見、見かけ、そのようなものを誇ってですね、そして他のものと比べていかに自分が優れているかということを言っているということは愚かなんだということを彼は話しているわけです。で、私たちは10章で学びました。本当の主のしもべというのは主によって推薦されるものだ、主から与えられたところを忠実で行っていてですね、そして人からの信頼や信用は主から来る、主がそのように与えてくださるということを学んだんですね。ですから17節のところで、誇るものは主にやって誇りなさい、そのようにパウロはこのエレミア書を引用しています。ですからパウロはここで彼らの言っていることっていうのを十分に無視することはできたんですね。で、そのようにしたかったんです。あまりにもバカバカしい議論であることを彼はよく知っていたわけですけれども、問題があったんですね。それはコリントにいる信徒たちが偽人たちの巧みな言葉によってイエス・キリストの福音から離れていってしまうという大きな危険性があったんです。そこでパウロは我慢ができなくなっていったんですね。もし彼らがキリストから離れていってしまうくらいならば、自分が愚かに乗って彼らの自分に向けられた批判にここでは応えていかなければいけないというふうに思ったんですね。ですから少しばかりの愚かさをこらえていただきたいと思いますと言ってます。2節です。というのも私は神の熱心を持って熱心にあなた方のことを思っているからです。私はあなた方を清純な処女として一人の人の花嫁に定め、キリストに捧げることにしました。熱心を持ってって書かれてるんですけれども、これは熱情とか妬みとかっていう風に訳すことができるんですね。で、これがパウロがコリントの人たちに抱いていた感情です。彼らのことを神にあって妬むほど愛していたんですね。神様はご自分のことを何回も私は妬む神であると紹介されています。妬む神なんです。私たちが考える神というのは、まあ日本では2つあるでしょうかね。 知識の中に収めておくことができるような観念的な神、理念的な神ですね。まあクリスチャンが陥ってしまうかもしれません。またもう一つこのような神もいますね。ご利益の神ですね。便利な時にはお願いしますっていうようなですね、神を想像してしまいますけれども、聖書の神は人格を持った神なわけです。ですから神様は一対一の関係を持つことを願っておられるわけですね。私たちもそうですね。一対一の真実な、この関係を持つことを心から願っています。人から裏切られること、約束を守らないこと、そういうことはですね、私たちを傷つけて、そしてそのようなことがあってはならないと願うわけです。神様がそうなんですね。妬みの神なんです。ですからパウロもコリントの人たちに対してこの神様の妬みを持っていたわけですね。今キリストを信じたのにそれから離れていくようなことがあるのではないかということを思ってですね、妬んだんです。熱情で燃え上がって何とかして彼らを引き戻したいと思ったんです。だからこの11章を読むとパウロのこのなんていうんですかね、ものすごいこう熱意がですね、ここで伝わってくるわけですね。でパウロはここで、私はあなた方を清純な処女として一人の人の花嫁に定めと言っています。まあ、当時の結婚は親が取り決めたわけですね。男の方の親と女の方の親が取り決め、そして、女の方の親が整えてですね、花婿に、こう捧げていくということになるわけです。ですからこの清純な処女としてですね、汚れのないものとして一人の人っていうのは、これはキリストですね、キリストの花嫁に定めました。つまり今は婚約関係の中にいるわけですね。段階があります。このすぐに結婚するわけではなくて、この婚約という段階があって、それから結婚に入っていくわけですけれども、教会はキリストの花嫁と呼ばれています。イエス様に救われ、そしてイエス様が戻ってこられ、主と共にいる時が婚姻の関係に入るわけですけれども、それまでの間私たちは純潔を保つ清純な処女として、この保っていなければいけないわけなんですね。ところがこのコリントの人たちはそうではなかったということを3節にパウロは言っています。しかし蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように、万一にもあなた方の思いが汚されてキリストに対する真実と締結を失うことがあってはと私は心配していますですね。蛇が悪巧みによってエヴァを欺きました。それによって神様との関係が離れてしまったわけですね。同じように今欺かれていてですね、あなた方は欺かれていてキリストに対する真実と締結を失ってしまうのではないか、汚されてしまうのではないかというふうに心配しているわけです。でここで真実と締結とありますけれども、ここはですね、キリストにある単純性と訳すことができるかもしれません。純真さと訳すことができるかもしれません。英語ですとシンプリシティという言葉がありますけれども、キリストの福音というのは単純なんですね。私たちクリスチャンはキリストにあるものという一言に尽きると思います。キリストが十字架につけられたということによって、私たち自身も十字架につけられた、キリストがよみがえられた、私たちも新しい命を得た、キリストと共に歩んでイエス様を愛しイエス様に仕えていくという単純な中に生きていくわけですけれども、人間はそれを複雑にしようとしていくわけです。そんな単純なものではない、ああやってこうやってこうしなければいけないというふうに言ってくるわけなんですね。そこで4節にパウロはそのようなことをしているこの輩たち、この偽教師たちのことを次のように言っています。というわけは、ある人が来て私たちの述べ伝えなかった別のイエスを述べ伝えたり、あるいはあなた方が前に受けたことのない異なった霊を受けたり、 受け入れたことのない異なった福音を受け入れたりするときもあなた方は見事にこらえているからです。偽教師たちは異端の教えを持っており、そして異なった例とありますから、オカルト的な要素もあったであろうと思われます。このように、別のイエスを述べ伝えていると、パウロは言ってるんですね。ここの別のイエスというのがとても大事なんですね。人たちが述べ伝えているイエスではなかったんです。彼らはイエスという言葉を使っていましたけども、発音は同じですが、イエスっていうふうにですね、同じですけれども別のイエスだったんです。ここがですね、私たちが知らなければいけないことです。私がよくクリスチャンから言われるんですね。みんなイエス様を信じているのだから一致しなければいけないではないですか、論争するのはよしましょうですね。キリストの教会の中に入り込んでいる異端の教えに取り組んでいる時にそのようなことを言われるんですね。これ大きな落とし穴なんです。なぜかというと、イエスという言葉を使っていても、じゃあそのイエスとは誰なのかということにおいて一致がないわけなんですね。イエスという言葉を使っているだけで私たちは一致しているのではありません。大事なのは聖書に掲示されているところのイエス・キリストを知っているかどうかということなんですね。エホバの証人もイエスという言葉を使ってますが、私たちが信じているイエス・キリストでしょうか。違いますよ。イエス様は彼らにとっては、大天使ミカエルなわけですね。モルモン教徒にとってはイエスはルシファーの兄弟なわけです。このように違うイエスを拝んでいるわけですね。私たちが信じているイエス・キリストは神の子です。神ご自身であり、天と地を創造された方であって、そして贖いを成し遂げてくださったところの大祭司である。そのようにイエス様が誰なのかということが大切になってくるわけなんですね。イエスという言葉を使っているからって、本当に私たちがイエス様のことを知っているかどうかというところが大事になってくるわけなんです。で、5節からパウロは偽人たちが行っていたパウロへの批判について、応答しています。5節です。私は自分をあの大人たちに少しでも劣っているとは思いません。大人という言葉を使っていたみたいですね。あの英語の訳です。あの訳の一つです。スーパーセイント、スーパーアポストって書いてましたね。スーパー使徒って言ったらいいですか。なんかあのそのように、訳されているところありましたけれども、そのような言葉を使っていたんです。これは十二使徒たちですね。彼らがイエス様が地上におられる時から共にいて、イエス様の復活を見た人たちだったわけですね。もちろんパウロもダマスコの途上で復活のイエス様ご自身にお会いしていたわけですから、パウロは使徒として認められるべきである。けれども彼らはそうではない、パウロは本物の使徒ではないと言ったわけです。その一方で彼らはエルサレムの教会の何らかの推薦状を持っていたみたいです。使徒の働きの15章においてですね、あなた方は、この、ですね、異邦人に対して、ですね、神に立ち返り異邦人を悩ましてはいけませんとヤコブが言ってるんですね。そこで私の判断では、ごめんなさい、ただ偶像に備えて汚れた者と不貧困と締め殺した者と人を避けるように書き送るべきだと言って、その書き送る者、この文書を渡したわけなんですね。でこの文書を渡して、まあ、パウロはそれを持ってですね、いろいろな教会に行ったとありますけれども、このようにエルサレムの中でいろいろなこの文書をこう渡していくようなものがあったのであろうと思われます。でそれを使ったのか何だか分かりませんけれども、エルサレムにある教会と何らかの結びつきがあって、 けれども独立独歩で一匹狼として動いて異端の教えを言い広めていたと考えられるんですね。だから彼らは私たちは十二使徒とのつながりがあるんですよ、エルサレムの教会から来ている正統派なんですよと、本当はこうであれなければいけないんですというふうに彼らは言っているわけなんですけれども、このようにですね、正当であるとされているところ、またこの柱のようにされている教会指導者との中でこのような異端の教え、偽教師たちがはびこっているという事実に私たちは気づかなければいけないわけなんです。私たちはこの組織としてですね、例えば何々教団というものがあったり、また何々派というものがあったり、何々先生というですね、こう存在がいて、そしてその中にあったら私たちは一致しているというようなですね、錯覚に陥ってしまうんですけれども、けれどもですね、この私個人的にこういろいろな話を聞いてですね、異端と言われているものが数多く、いわゆる正統的な教団の中に、また著名な伝道者との結びつきの中に、そのような中にものすごくたくさんいるということを気づき始めています。エホバの証人とかモルモン教というのはごく一部にしか過ぎないわけなんですね。けれどもその多くがですね、いわゆる何らかとの結びつきがあって、そしてこの動いているということがあるんです。実際にもともとそのような結びつきがあった人もいるわけなんです。けれども離れていってですね、そして自分勝手に動いていって、でもその前にいた人、前にいたその著名な人とのですね、とのこう結びつきがあるかのようにずっと話していくということがあるわけなんですね。ですから私たちはですね、気をつけなければいけないのは、今こういう人たちがやっているから大丈夫なんだとか、こういう教団だからとか、こういうっていうですね、このいわゆる外見のこの見た目のこの形がですね、により頼んではいけないんだということなんですね。私たちは判断する目を養っていかなければいけないわけなんですね。そしてパウロはこの2つ目のこの彼らの批判に対する応答をしています。たとえ6節です。話は巧みでないにしても、知識についてはそうではありません。私たちは全ての点でいろいろな場合にそのことをあなた方に示してきました。話しぶりがなっていないということなんですね。話しぶりが良かったのでしょう、この来た人たちは。このいろいろとセールストークがうまかったんだと思います。ダイナミックに語ったかもしれません。けれども福音というのはダイナミックに語るか、セールストークの説得力に頼っているのでしょうか。ダイナミックに語る人によって福音というのは人を救いに導くのでしょうか。違いますね。福音というのは単調な言い方であろうと、ダイナミックに言っているのであろうと、それには力があるわけです。内容が大事なんですね。パウロは言ってますよね。私は人間的な知恵に頼らなかったと。それは力と御霊が現れるためであったというふうにパウロは言ってます。十字架の言葉が救いに至らせるんだという、十字架の言葉という内容そのものが大事なのであって、話しぶりではないわけですね。ですからパウロは知識についてはそうではありませんと彼は話しているわけです。私たちキリスト教会の中にもですね、話し方の上手い人たちがたくさんいます。その中で素晴らしい伝道者説教者もいるかもしれません、 いるんですけれども、話し方に巻き込まれて誤った教えを受け入れてしまうという誘惑も十分あるわけで、実際そうなっているわけですね。そして次にパウロは3つ目の批判に対して自己弁明をしていますが、一風変わった批判です。それともあなた方を高めるために自分を低くして報酬を受けずに神の福音をあなた方に述べ伝えたことが私の罪だったのでしょうか。面白いと思いませんか。報酬を受け取らないで福音を述べ伝えていたことで批判を受けたんです。たく さんお金を巻き上げて批判を受けたのではなくて、逆に全く報酬を受け取らなかったから彼は批判を受けていたんです。これ一体どういうことかなって思ったんですけれども、ちょっと考えるとですね、肉的に考えると分かるんですね。こういうことだと思うんですね。きちんとした人であったら教会によって支えられるのは当然である。しかしパウロは自分で働いている、自分で働いているということは教会から信頼を得られていないのであって、自作自演をしているのではないかということですね。そのような批判があったかもしれません。教会の指導者は信者から金を受け取って当たり前であるというですね、そのようなこのようなものを前面に打ち出してですね、そしてこの、偽人たちは、お金をですね信徒たちから巻き上げていたわけです。でそのような態度に対してですね、私たちは反発すべきなんですけれども、このようなカリスマ的というか、この一種独特な雰囲気をですね、この異端というのはカルトというのは持っていますから、その中に入ってですね反発するどころか影響されていたのではないかと思われるんですね。でそのような中にいるとですね、パウロのように地道に与え続けるような奉仕を見ると蔑む心が起こっています。なんだあいつというような思いが起こってくるわけですね。高慢になっていたんです。人々に与えて地道に愛を示していく奉仕、これをパウロは行っていたんですけれども、なんかなんだよあれっていうですね、このような蔑む心があったわけですね。ですからパウロは自分を低くして報酬を受けずに福音を述べ伝えたのは私の罪だったのでしょうかというふうに、言って皮肉っているわけなんですね。8節です。私は他の諸教会から奪い取ってあなた方に仕えるための給料を得たのです。あなた方のところにいて困窮していた時も私は誰にも負担をかけませんでした。マケドニアから来た兄弟たちが私の欠乏を十分に補ってくれたからです。私は万事につけあなた方の重荷にならないようにしましたし、今後もそうするつもりです。パウロはですね、この奪い取ったっていうふうに言ってますけど、文字通り奪い取ったのでは全然ありません。今このコリントの人たちに対してですね語ってますから、またここでも皮肉っているわけですけれども、マケドニアの教会の人たちはパウロが自分で働いていて、また困窮している、貧しくなっているのを見て、自分たちも貧しかったんですけれども、捧げ物したんですね。捧げ物をしてですね、そして何度かパウロがそれによって支えられていったわけなんです。ですからピリピ人への手紙を読むと分かりますね、ことをですねパウロは話しています。私にある10節です。私にあるキリストの真実に欠けています。アカヤ地方で私のこの誇りが封じられることは決してありません。与えるところに徹すること、受けるより与える方が幸いであるというキリストの御言葉に従うことがパウロの誇りだったわけですね。で、批判を受けていたとしても私は決してこれを変えるつもりはありませんと言ってるわけです。11節。なぜでしょう、私があなた方を愛していないからでしょうか。神はご存知です。面白いですね。パウロが与え続けているのを見てですね、彼らは逆に愛されていないのではないかっていうふうに思った感じたわけですね。ですからパウロはあまりにも馬鹿げているので、神はご存知ですっていうふうに言ってます。何言ってるんですかということですね。与え続けているという本当の愛を示している人から愛されていないと感じてですね、金を巻き上げている人に対して愛されているというふうに感じているという、この心理的な状態、本当に変な状態ですけれども、実際に私たちによく起こることですね。本当に愛されている人から愛されているというふうに感じないで、本当に愛していない人からですね、自分は愛されているという幻想を抱くわけですね。このようなことが今ここで起こっているわけなんですね。そして12節です。しかし私は今していることを今後もし続けるつもりです。 それは私たちと同じように誇るところがあるとみなされる機会を狙っている者たちからその機会を断ち切ってしまうためです。ああやればこういい、こうやればああやる、あこうやればああいいっていうですね、そのような状態です。奉仕をして何の報酬も受け取ってないとあなたは自分で勝手にやってるのではないかという批判をするけれども、今度報酬を受け取ったらあいつは金を巻き上げてるですね、このような状態、肉ですよ、これが肉というんですですね。これを一切作らないために私は、この決してあなたたちからお金は取りませんというふうに決めているわけです。そして彼らの正体を告発します。13節、こういう者たちは偽人であり人を欺く働き人であってキリストの使徒に変装しているのです。しかし驚くには及びません。サタンでさえ光の御使いに変装するのです。ですからサタンの手下どもが義のしもべに変装したとしても格別なことはありません。彼らの最後はその仕業にふさわしいものとなります。サタンの手下であると彼ははっきりと言ってるんですね。そのサタンの手下は、サタンは光の御使いに変装することができるとここでパウロは言っています。イエス様も似ているようなことを言われました。偽預言者たちに気をつけなさい。彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。エヴァのところにやってきたあの蛇ですね、そこのところですね、これ悪魔なわけですね。悪魔がそれをしているわけですけども、悪魔のもともとの意味っていうのは輝くものです。輝く、私たちは槍を持った黒いあのあれがキャラクターが悪魔だと思ってしまいますが、実は輝くもの、麗しいもの、見た目に良いものなんですね。これが悪魔なんです。本当は醜いもの、死をもたらすものなんですけれども、見た目は良いものなんです。これが悪魔なんです。醜いものを良いものにしていく、これが悪魔だったわけです。例えば離婚を誠に美しく麗しいように描くテレビ、サタンに操られているわけですね。現実を映し出さない、これがサタンの働きです。ですから私たちが気をつけなければいけないのは醜いものではないんです。魅力的なもの、麗しいもの、美しいものが気をつけなければいけないんです。醜いものは私たちは避けますから心配する必要ないんですが、麗しいものを避けていかなければいけない、それをきちんと立っていかなければいけないんだということなんですね。コリントにいる信徒たちは二世人たちの話しぶりとか十二人たちとのつながりとかに引き込まれて彼らの存在を受け入れてしまっているわけです。このように偽人たちを熱情を持ってその欺きを暴いていきましたけれども、今度はですね、その同じ熱情を持ってパウロは自分のことを話していきます。16節です。繰り返していますが、誰も私を愚かと思ってはなりません。しかしもしそう思うなら私を愚か者扱いにしなさい。私も少し誇ってみせます。これから話すことは主によって話すのではなく、愚か者としてする思い切った自慢話です。多くの人が肉によって誇っているので私も誇ることにします。これを読むと一体何のことかなって思うんですね。けれども、箴言の26章の5節にですね、次のような言葉があります。ちょっと開いてみましょうか。箴言の26章の5節です。4節からちょっと見てみたいと思いますね。愚か者にはその愚かさに従って答えるな。あなたも彼と同じようにならないためだ。けれども愚か者にはその愚かさに従って答えよ。そうすれば彼は自分を知恵あるものと思わないのだろう。この五節の方なんですね。愚 さに従って答えてはいけないと4節で書かれているところはよくありますね。そしたらですね、バカなことをやってしまうわけです、言ってしまうわけですね。そういうことはするなと言ってるんですけども、ここでは愚かさに従って答えよの方なんです。それはですね、先ほど私が説明しましたように、コリントの人たちがこのパウロの言うことを聞かないという問題があったわけですね。そして彼らのレベルにまでぐーっと下にまで下がって話していくことによって、私はあなたの友なんですよ、あなたとの兄弟の、あなたの兄弟なんですよと、そして私はあなたを慕っているのですよということをパウロは伝えたいんです。だからものすごい馬鹿げたことなんですが、今私もそれに基づいて話していきますよと言っているわけなんですね。18節です。多くの人が肉によって誇っているので、私も誇ることにしますと言っています。このように、肉によって誇っている、コリントの人たちは、どういう人物なのかということをですね、肉によって測っていたわけですね。ですからパウロから信用証明書みたいなのをですね、欲しかったわけですね。キリスト教会の中でもあります。あの人はどのような学歴を持っているのですか、卒業した進学校はどこですか、学位はあるのですかとかですね、またどこの教団に属しているのですか、または年齢はどうなんですかと言ってます。アメリカにいるとですね、日本で行っていることが非常に滑稽に見える時あるんですね。あの日系の人がこう言ってました。その朝日新聞とか読売新聞、どこでもいいんですけれども、投稿欄を見るとですね、何歳って書いてあるんですね。なんでこの意見に関係あるの、この年がって言われるんですね。でよく見ると、そうだよな、なんで意見に年が関係あるのかなって、こうですね、よく考えるとおかしいんですよね。議論をしていて、その対話をしている時に年齢って関係ないはずなんですね。ところが年齢を前面に打ち出してくるですね。このようにいろいろな外見、肉というものによって誇っていく、それによって測っていくということがあるわけです。ですから私も誇ることにします、そういうものに従って私も自慢していきます、私のことを話していきますとパウロは言ってるわけです。あなた方は賢いのに、19節、よくも喜んで愚かな者たちをこらえています。非常に皮肉っていますですね。あなた方は賢いのにと言って彼らが自分たちを賢いと思っていることをぐさっと言っているわけですね。20節、事実あなた方は誰かに奴隷にされても、食い尽くされても、騙されても、威張られても、顔を叩かれてもこらえているではありませんか。これが彼らがやっていた実態なんですよ。奴隷のように酷使し、お金を巻き上げて、彼らは私腹を肥やし、で真実を語らず騙していて、威張り散らしていたんです。暴力も行っていたんです。21節、言うのも恥ずかしいことですが、言わなければなりません。私たちは弱かったのです。しかし人があえて誇ろうとするなら、私は愚かになっていますが、私もあえて誇りましょう。このように誇りましょうと言って、これから誇っていくんですけれども、パウロは面白いことを言っています。私たちは弱かったのですということを言っているんですね。自慢話と言っているのですから、いかに強いかということを話すのではないかと思います。例えば何人を自分がイエス様に導いたかとかですね、不思議や奇跡を行ったとか、輝かしい業績みたいなのを話すように思われますけれども、パウロはいかに弱かったかを怒っていきますということを話していくんですね。パウロはこれでもですね、私は愚かになっていますということを言ってるんですけども、本質から逸れていくことはないんですね。そして結論として12章に出てきますが、弱さのうちにキリストの力が現れるという真理に導かれていくわけですね。それではパウロの誇りを読んでいきます。彼らはヘブル人ですか、私もそうです。彼らはイスラエル人ですか、私もそうです。 彼らはアブラハムの子孫ですか、私もそうですですね。このように彼ら偽人たちが自分たちがユダヤ人であることを誇っていて、でパウロはそうではないみたいなことを言っていたのかもしれません。でも事実パウロはイスラエル人だったわけです。ベニヤ民族に属しているものであることが他の箇所を読むと分かります。でも偽人たちはそのことを言ってて、今パウロは弁明しているわけですね。そして23節です。彼らはキリストのしもべですか、私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。彼らはキリストのしもべという言葉を使っていたのでしょうけれども、そしてそのキリストのしもべというのはですね、10章で学んだように質が問題なんですね。量的なものではありません。私がこういうことをしました、私はああいうことをしました、こういうことをしましたということではなくて、その中に実質があるか、キリストの愛があるか、平安があって喜びがあるか、弱っている人が強められたか、そのような実質が問題なのに彼らはそういうことを言っている。だからパウロはですね、もう狂ったようにして言いますがというふうにあえて自分を狂わせて、言って、彼ら以上にそうなのだ、量的にも私は、そうなのだということを言うわけです。そこで彼はずらーっと並べていくんですね。エペソでですね、手ぬぐいを持っている人を、この手ぬぐいを使ったらですね、病人が癒されたら悪霊が追い出されたということを話すのではありません。読んでみましょうか。私の労苦は彼らよりも多く、牢に入れられたことも多く、また鞭打たれたことは数えきれず、死に直面したこともしばしばでした。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一昼夜会場を漂ったこともあります。使徒の働きにおいてこの中のいくつかは見ることはできます。ピリピにおいて牢に入れられて鞭打たれたことがありました。またルステラにおいては石打ちにあって、死んだのではないかと思われたほどの記録がありますけれども、ごく一部なんですね。使徒の働き、ルカが記したあのものっていうのはごく一部だったわけですね。これだけのものを彼は通っていったわけです。26節、幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、会場の難、偽兄弟の難に遭い、老死苦しみ、たびたび眠られるよう過ごし、飢え渇き、しばしば食べるものもなく、寒さに凍え裸でいたこともありました。このように、もうこのような困難を受けただけでも尋常ではありませんよね。ダメ押しのようにパウロはこう言います。このような外から来ることの他に、日々私に押しかかる全ての教会への心遣いがあります。もうこのような外からの迫害があって、困難があったのにもかかわらず、今度は全ての教会への心配事があったってですね、まあ、牧師が一つの教会において問題が起こって、その心遣いのために倒れてしまうということはあるんですけれども、パウロは全ての教会の問題に対して心遣いをしているわけなんです。誰かが弱くて私が弱くないということがあるでしょうか。誰かがつまずいて私の心が激しく痛まないでおられましょうか。この言葉が私大好きです。パウロが大好きになってしまいます。全ての教会のことを気にしていて、死に直面するような困難に頻繁に会っていたらですね、普通の人が取る反応は心を冷たくしてしまうことです。もう傷つけられたくない、もういいって言って人々から距離を置いて、感情を人々によって、この乱されることがないように固くしてですね、この牧師がですね、こうちょっと信徒から離れてですね、そして、この何かが起こってもですね、まあいいや、こう自分が傷つけられないようにこう前にどんどん進んでいかなければいけないのだからというふうにやっていっていくわけですね。でもパウロは人間であり続けました。いつも人間であり続けました。落ち込む時には落ち込むんです。誰かが信仰を失ってしまったらですね、もう泣きじゃくるほどに悲しむわけですね。心を痛めるわけです。パウロはいつも人間であり続け、喜ぶ時にははしゃぐようにして喜ぶ感情を持っていたんです。これがパウロの素晴らしさだなって私は思います。 もしどうしても誇る必要があったら、私は自分の弱さを誇ります。
主イエスキリストの父なる神、
永遠に褒めたたえられる方は私が偽りを言っていないのをご存知です。この弱さというものを彼は誇ったんですね。キリストの苦しみに預かることが彼にとっての野心だったわけです。でもこれさえも本当は誇りたくなかったんです。なぜならば自分は罪人であって、キリストに仕えるにふさわしくないものであることをよく知っていたわけです。ですからパウロの手紙を見てください。このような苦しみにまみれたような語調でしょうか。違いますね。恵みと平安、喜び、愛、これが前面に出ているのがパウロの手紙なんですね。本当にパウロはそうだったんです。そしてパウロは実際にそのような中、そのように満たされていてですね、数多くの技を行っていったわけなんですね。そして32節、ダマスコではアレタの王の代官が私を捕らえようとしてダマスコの町を監視しました。その時私は城壁の窓からカゴで吊り下ろされ彼の手を逃れました。このように、彼のミニストリーの出発はちょっと恥ずかしいですね。もう命が失う、命からがら逃げてったっていうですね、この出発をしているわけです。このように弱さを誇っていったパウロですけども、このようにしたのは何でかって言ったらですね、コリントの人たちが愚かになってしまっているからです。パウロはコリントの人たちと友達になりたい、だからあえて愚かになっていったわけですけれども、私たちにこの愚かさがないでしょうか。人の話しぶりをですね、に振り回されている、または、教団とか教会とかそのような形あるものを見ていく、また地道に奉仕している人を蔑んでいないか、そのようなところ、そしてキリストの単純な福音に立っているかどうかということを私たちは見ていかなければいけません。ダビデは祈りました。神よ、私を探り私の心を知ってください。私を調べ私の思い煩いを知ってください。ですね。お祈りしましょう。